それでは今日の御言葉に入りたいと思います。今日の御言葉はイザヤ書の11章の1節でありますけれども、その礼拝の冒頭にお読みしました内容をご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒にイザヤ書の11章の1節から多分4節だと思うんですけども、4節になります。
エッサイの御言葉は信じなさい、その礼拝は変えられて見ようとする、その上に主の霊が集まる。それは知恵と悟りの霊、たまごとと能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊である。この世は死を恐れる人を喜び、その目の見るところによって栄光がなさず、その耳を聞くところによって判決を下さず、正義をもって緩めのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、地の道で国を落ち、唇の息で我が物を殺す。正義はその子孫の子孫となり、真実はその子孫の子孫となる。
先週はですね、日曜日で週間前というテーマを持ってですね、お話をさせていただきました。まあ、その内容はですね、まあ、クリスマスそのもののですね、目的であったと思います。皆さんがご存じのように、少し、今日ですね、主婦の中にも聖書のメッセージというものに書いてありますので、少し復習したいと思います。まず、最初の場面にですね、イエス・キリストが誕生された時に、東方の3人の博士が、ベツレヘムに、イエス様の誕生をお祝いし、黄金の強く入港を持って礼拝に来られたということです。で、実際はですね、イエス様は生まれたにいらっしゃったわけではありません。しばらくしてから少し成長した段階で3人の博士が来たということが言われています。まあ、とにかく3人の博士はですね、ベツレヘムいやエルサレムにまず訪問しまして、当時 のヘロデ大王にですね、ユダヤの王として生まれた方はどこにいらっしゃいますかと言われたんです。それを見てこのヘロデの大王はですね、非常に驚いたんです。というのは、先週もお話をしましたが、ヘロデ大王というのは、エドム人です。で、エドム人というのはですね、ユダヤ人すなわちイスラエルの民と長い間戦争をいたしました。カナンの地に住んでおりました原住民がエドム人です。そして神様は知り合う時代ですね、この先住民、カナン人とかエドム人とか、セール山の人々とか、まあ、いろんな原住民が多いんですけども、彼らは偶像崇拝者、偶像崇拝者だと。ですから偶像を崇拝するものを打ち破って、それらのものを全部成立して打ち滅ぼしなさい、そのようにして、でそして長い間の戦いを終えてですね、この、イスラエル王国といいますか、ダビデ、エサウ王さんですね、それから、ダビデ王、そして、ソロモン王の時代だって、サウル王様、ダビデ王様、そしてソロモンね。で、後にですね、このイスラエル王国というのはですね、神様の前に退去しましたので、後に分裂して最後には、紀元前はですね、750年ぐらいだと思うんですけども、完全に消滅してしまいました。で、消滅したというか、完全にですね、いろいろな強国、ペルシャとか、アッシリアにですね、国は蹂躙されてですね、その全ての、イスラエルのためには、この天然バラのバラとして、奴隷として引き取られていてしまうんですね。で、その後に、さらにですね、今度は、ローマの支援の中に、彼らはですね、もう一度エルサレムに戻ってくるんですよね。で、期限になる前に戻ってきて、イスラエルという国が立ったんですけども、そのユダヤの地をローマ帝国が、ローマがですね、支配してしまう。で、ローマの支配の時にですね、ローマの皇帝に取り入って、エドム人であるヘロデ大王はユダヤの王様になったんです。ユダヤを統治する王様になったんです。ですから、ヘロデ王はですね、ユダヤの王、純粋なユダヤの王ではありません。で、ローマの統治の中にあって、それを統治させていただいている、どちらかというと、ユダヤ人は敵なんですね。憎い敵なんですね。ですから、そういうところに、 この3人の赤座が来てですね、ユダヤの王として神様が王様をですね、ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにいますかと言われたものですから、非常に恐れたんです。自分の立場が危うくなる。そして、ユダヤ人たちから反感、反感をですね、勝っておりました。イスラエルから反感を勝っておりました。このエドムのですね、エドム人のですね、王様ヘルデオがですね、これはもう大変なことだ。早くその、災いの辺りはですね、過ごしとかなければならないと言ってですね、ベテレヘムに行けるところの2歳以下の、大体予想して2歳以下の子供を全部皆殺しにしたんです。大体20人ぐらいだったと思うんですけども、皆殺しにしたと言われている。ですから、イエス様が感情的にですね、その、異教徒といいますか、エドム人のヘロデ王たちはですね、非常に恐れた。で、ゆえなく反発したの。まあ、反感を持ってですね、ユダヤの王であるイエス様に対して、非常に敵対心を持つ。そういうような人がですね、まあ、自分にいたということです。私たちが伝道するときに、イエス様信じませんが、まあ、かつて私もそうでしたけども、イエス様信じませんか、教会に行くというのはですね、何か罪人が行く、まあ、人間はみんな罪人なんですけども、罪を意識してません、私たちが生まれた時は。で、みんな同じだし、罪人だと言われてもよくわからない。まあ、わかることは法律に逆らって、こういや職法といいますか、法律を違法したらですね、罪人だけども、それ以外は別に罪を犯したつもりもないし。でも、神様の前から見たら私たち人間はみんな罪人なんです。何が罪かと言いますと、神を信じない。ね、人間は神のように生きている。でも、神の存在を信じない。神様の存在を信じないということと、神様を信じないがゆえに、罪を犯しても平気。悪を犯しても分からなかったら平気という、そういう罪を犯しているんです。ですから、罪を持っている私たちはイエス様を信じませんか。いや、もう神様なんかうさんくさいものいりません。まして仏教とかそういうものだったら、まあ、適当にごまかせるけども、キリストの教の神はよくわからないし、全くですね、ものすごい清さを求められるということで、私たちは反発、私もそうですけども結構反発しましたね。イエス様が誕生の時に、エドム人であります王様であるヘロデ大王のように反発をする人も、そしてもう二つあるんですけど、もう一つはですね、もう一つの部類の人たちというのは、これはイスラエルの人だと思うんですね。祭司をはじめ、ユダヤ教の祭司をはじめ、イスラエル、そしてエルサレムにいた人々も非に感じたんですね。ね、神様が私たちのために召しを送った。何を、メシアに対してですね、非常に期待感もあったんですけども、でもローマの帝国で支配されているこの時にメシアを送っていただいても、そしてその後にこのイスラエルユダヤ人たちはですね、みんなイエス様に反発しましたよね。その結果として最後にはイエス様を十字架に訴えて殺してしまう、反逆して殺してしまうというものですね。どうしようもないもののようなそれが、彼らはこの司法の案内にも書いてあるんです。で、本当はメシアとして喜ばなければならないんだけども、うさんくさいじゃなくてもう年になるということで、で王様が祝宴の席を設けて早く来なさいと言ったけども誰も来なかった。その理由は生涯忙しい、自分の考え、自分の人生で、ね、いろんなことを、ね、楽しんでいっぱいあるから、そんなそれをね武器にして、ね、王様の宴会に行くなんて鬱陶しい。つまりイスラエルの人たちというのは、イスラエルの人たちは信じているにもかかわらず、ね、神様に従うとはしない。まあ、ある意味では、私たちクリスチャンもですね、そういうところの中で狭間で苦しんでいるんじゃないかなと思うんですね。神様に従わなければならないけども、この仕事もしてやりたい。神様に従わなければならないと、自分の都合や自分の用事もたくさんあって、自分の計画もあるし、神様はこう言ってと言うけども、私はこの道に行きたいと言って、ね、神様、メシアが生まれたとしても、ね、もう嫌だな、神様したこと嫌だな、まあこういうふうにしてですね、中途半端な信仰の中で、不信仰と信仰の中でフラフラする、そういう人も、まあこの時にいるということですね。そして、私たちの住んでいる、私たちのクリスチャンの世界においても、私たちの中にも、そういうことはですね、日々ある出来事なんですね。そして、第3番目はですね、東方の博士と言いますと、彼らはですね、 遠く離れてユダヤ人でもないしイスラエル人でもないし特別に神様に愛されているわけでもないし神様から特別に導きを与えられたわけでもないけども彼らは書物を読んでユダヤ教の古文書を読んでそして聖書の御言葉の預言書を見てあこの世界を救う救い主がいらっしゃるんだそれはユダヤの王かもしれないけどもよく読んでみると全世界の王とし全世界の人々に祝福を与え神の国を実現する王として生まれる方は救い主が来るんだと彼らはそれを知った時にですね自分のものを全然投げ出してですね、そして、長い腰付きをですね、この追加して、彼らは黄金文字学入庫という非常に崇高なですね、素晴らしい宝を持って、イエス様を、キリストをですね、求めて、ベテランにやってみたんですよね。そして、神様も彼らの、求道心といいますか、信仰する心に応えて、不思議な星を、この表したり、いろんな奇跡を持ったり、天使の現れを持ってですね、彼らを導いて、そしてベツレヘムの、イエス様のところまで導いたり。ですから、クリスマスの時に、いろいろな三人三様の考え方があると思うんですね。イエス様もいらない。私の持っている、宗教観とか、そういうものがあったら、イエス様はいらない。ある人はですね、クリスチャンとして信じているんだけども、イエス様はもうね、もううとし、イエス様にも忠実にしたことは非常に厳しいから、もう適当に信じていこう。でも、東方の博士のようにですね、何のその当時の東方の博士は特に大きなご利益はなかったと思うんですけども、彼らはね、神のメシアを信じて、文字に起こる神様の素晴らしい祝福を見てですね、彼らは求道していく。私たちはクリスマスの時に、東方の博士のような、そういう信仰心を持たなければならないと思うんです。私たちは忙しいかもしれないし、私たちはいろんな用事があり、いろんな計画があるかもしれないけども、神様を基盤として私たちの人生は回っていかなければならない。神様の言われる時に、ね、言われる場所に私たちは自分の人生の目標と精進を合わせて信仰生活をしなければならない。これが、先週のです、ね、メッセージの内容でありまして、今日はプラスアルファで受け出そうと思うんですね。で、クリスマスの時というのはですね、これはイエス様の誕生日ですね。イエス様の誕生日を祝いする日ですよね。でも、このクリスマスというイエス様の誕生日というのは、普通の誕生日と違うと思うんです。それは何かと言いますと、私たち、普通の私たちが誕生日をお祝いするときに、私たちもしますけども、次の最初に、誕生日を迎えられたら、おめでとうございますと言って私たちしますね。ハッピーバースデーを歌います。おめでとうございますと言います。ところが、イエス様の誕生日をお祝いするときはですね、イエス様におめでとうございますと言いませんね。つまりこういう意味です。イエス様が生まれたので、私たちはめでたいね。イエス様が生まれたから、私たちは、ああ本当に感謝だね、イエス様感謝、イエス様が生まれて私たちはめでたい、私たちは感謝だなと私たちはしますよね。ね、これは全然違うことだと思うんですね。イエス様をお祝いするんじゃなくて、イエス様の誕生日をお祝いするのは、私たちがイエス様の誕生日によって、私たちはめでたいことが起こった、おめでたいことなんだなとお祝いするのが、私たちクリスチャン、このクリスマスを祝うクリスチャンのことなんですね。で、先ほども言いましたが、イエス様の生まれたその当時はですね、ヘロデ王がですね、このユダヤを統治していました。で、ヘロデ王様というのは、ローマの将軍のですね、ちょっと、いろんな北側の彼のアントニウス、ローマの将軍のアントニウスという有名な将軍なんですけども、アントニウスに取り入ってですね、ユダヤの王として任命されたそうですね。で、彼はですね、非常に疑い深い、王様でいらっしゃった王様でしてですね、自分の王位を守るために、王位を脅かそうとする、脅かすような存在であるものを、次から次へと殺害していたんですね。で、自分の妻も殺害し、その子供の、これは名前とアレクサンデル、アリストプロス、アンチサンデルという名前がついている、実在の人物だから。その3人の子供をみんな殺してる。もう もう自分の妻から子供から自分のもちろん家来に至るまで、将軍に至るまで、もうちょっとで疑いがあったらみんなですね、疑って殺して、そして自分の死を守ろうとしているその王様だったらしいんですね。でその当時の皇帝アウグスト、すなわちローマ皇帝、ローマ皇帝のアウグストがですね、こういうふうに言ってるんですね。でヘロデの子になるよりは、なるよりは子には無駄だった。ヘロデの無駄になった方がマシじゃない。ヘロデの子供になるよりヘロデの無駄となった方がまだマシだというぐらいに、このヘロデ王様はですね、非常に最近死の強い王様でありました。そして、ヘロデ王はですね、そういうふうな猜疑心を持って、もう徹底的にユダヤ教徒をですね、この自分の支配の中で殺戮したそうですね。で、自分が死ぬことであれば、ユダヤ教の、一番のですね、ラビをですね、罪なくそれを二人殺す。で、自分が死を寸前には、3000人単位でですね、ユダヤ人たちを閉じ込めて焼き殺せという遺言をして亡くなったそうですね。だから死んだというんですね。まあ、そういうような状態でありましたから、イエス様が生まれた時に、どれほどヘロデ王がですね、恐れたかというのを私たちは理解することができると思うんですね。このすごいですね、猜疑心と憎しみを持って、この殺戮の意思を持って、イエス様にヘロデ王は対峙した。そして20人以上のですね、子供たちをもう簡単に殺してですね、そして殺したと言われています。で、ヘロデ王様が亡くなって、ヘロデ王様がちゃんとこのイエス様の命を狙った時に、ヨセフは夢の中で神様からエジプトに逃げなさいとお告げを受けてエジプトに逃げました。エジプトに逃げて、このイエス様のご家族が帰ってこられた時に、その当時を統治していたのがヘロデ王のです、ね、ユダヤの王様はアケラ王というそういう人物。ヘロデ王様のまたですね、血筋の、子孫がですね、王様としてその支配していたわけです。ところがこの王様はまだですね、ヘロデ王に勝るぐらいですね、ユダヤ人の迫害をしたそうです。まあ、先ほど言いましたけども、ちょっと完全には間違えました。さっきのヘロデじゃなくて、このこっちの王様の方がね、アケラ王という王様は3000人を一度で殺しているという日々がですね、実際にあるということですね。で、あんまりにも虐待して虐殺するもんだから、ローマ皇帝からですね、この王様は追放されたと、10年余り、追放されたというんですね。で、こういうふうな憎しみと迫害と困難の中に生まれたイエス様は、こういうヘロデ王の、そういうヘロデ王様に対してどういう内容を取られたのでしょうか。それはですね、ルカの福音書の23章の9節の中に、23章の後で言いますね。神様は、イエス様に言われたのは、ヨセフです。逃げなさい。で、逃げなさい、相手にするな、逃げなさいと言って、そしてイエス様はエジプトに行って、そしてヘロデが亡くなりますと、このカナの時間の要するにイスラエルに戻っていました。で、どこかの文章の中にもですね、質問された時に、それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかったということなんですね。つまり、ね、逃げなさい、無視しなさい。で、ヘルデ大王からヘルデの使徒に対して最後の最後まで無視されたんですね。そして次にヨハネの18章の36節を見ますと、イエスは答えられた、私の国はこのようなものではありません。もしこのようなものであったなら、私の妻たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし、いいと、私の国はこのようなものではありません。ここで最後の最後までイエス様はこのように全然関心を持たなかったし、影響も受けなかったし、影響に何もですね、対応しなかった。で、ここで一つですね、私たちがしなければ、私たちがどうであるか、私たちはこのように対して、ね、どういうような態度を持っているかですね。 ああ、世の中が、ね、世の中がうまくいく悪くなったら、私の人生も何かこれが切り開いて、私の人生も先に何か悪いことが起こるんじゃないだろうか。何をするって聞いたら、ああ、今日、自分の人生にもそんなことが起こるんじゃない。何かそういうふうにしてですね、いつも不安。世の中の状況、世の中の環境、自分の目の前にある状況を見て、目に見える状況で、私たちは振り回されることがあると思うんですね。確かに、世の中の情報は正しく私たちは理解しなければなりませんし、判断しなければならないかもしれないんですけれども、でも、イエス様はそうであるように、それらのものを完全に、ね、それらのものによって支配されている、支配されてはいけない。私たちは世の中のものに、ね、世に住んでいる方も世の中のものによって支配されているものでなければ、でもなければ、世に属しているものじゃない。だんだん、マイナンバーができますけれども、そういうのがあるんですけれども、でも私たちの心は、私たちの存在そのものは、本質的にはこの世のものではない。私たちの国籍どこにあるんでしょうか。キリストの中にあるように、私たちの国籍は天にある。で私たちの全ての良いものは天の御国に属する天の御国に属する私たちの人生の良いものは全部神ご自身が天の蔵を入れていただいて私たちにくださるんですね。ですから私たちは世の中において生きているんだけども世に縛られてはいない。世にあるんだけども目に見えるものによって私たちは自分の人生をですね、で判断してはいけない。基本的に判断してはいけないんですね。イエス様はそれにしてですね、そのして私たちにこの世において私たちが生きるべき道を示していらっしゃるんです。エペソ人の手紙の6章の12節に、私たちの格闘は血肉に対するものでなく、主権に来たらこの暗闇の世界に勝利なんだし、また天にいる泥物の悪霊に対するものです。私たちの人生の悩み事は血肉に対する目に見えるこの世を食べるとか、喉を渇いたら住むとかいう食事のものによって、私たちは人生を戦って、それを獲得する人生ではないんだ。私たちの人生は、神様によって生かされる人生を妨害する、悪しき霊に対する戦いにおいて勝利する、戦いをする人生だと神様は言っていらっしゃる。ですから、今日クリスマスの礼拝の時に知らなければならないことは、世に調子を合わせる。世の中に影響を受けてるわけです。また目に見えるものによって、うろたえて信仰を失わないように、しっかり信仰に立たなければならない。これがですね、第一番のメッセージですね。第二番目はですね、イエス様の幼少の時期は、あまり聖書の中で書かれてはいないと思います。大体人間というのはですね、3歳の三つ子の魂は何分かありますよね。小さい時に影響を受けた、その影響したものが、大体その人の人生の大きな意味において、その人生を定めるという、するというのがありますね。そこら辺で読んでもですね、幼少期のことは何も書いてはありません。私たちはイエス様のどういう性格なのか、どういう人なのかというのを知るためには、聖書の御言葉によってですね、私たちは知るだけだと思うんですね。今日お読みしましたイザヤ書の11章の1節の中にもいろいろなイエス様のご性質が書いてあります。例えばですね、違うところイザヤ書の9章の6節には、不思議あ前からですね、イザヤ書の9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス様は、不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君、非常に漢字で難しい内容ですね。そして、キリストの誕生、キリストのですね、ことはいろいろご覧になりたいです。で、昔の、ラビたちもですね、私たちに予言のあるメシアはどういう方なのかということをですね、いろいろ調べたんですね。で、それはですね、順番に言っておきますね。ちょっとポンポンと飛んで、エレミアの23章6節。そのユダは救われ、イスラエルは安らかに住む、その王の名は主は私たちの正義と呼ばれる。で、主というのがですね、ラビが、まず、私たちのメシアは、私たちの主だ。す つまり主というのはですね、主人、主権者ですね。すべての権威のはるか上にいらっしゃる主権を持っている主権者だ。だから聖書の中に、詩篇の中にあるように、この世は神のものであり、私たちの命も私たちの人生も私たちの見ているものは全部主のものだと主権を持っているということを言いました。これはラビアガという人が言うだそうですね。でまたですね、ヨシュア・ベン・レビという人がゼカリアの6章の12節で、彼にこう言え、万軍の主はこうした、身を一人の人がいる、その名は若枝、彼の言うところから目を出し、主の神殿を建て直す。ちょっと覚えていただければ、その名は若枝、若枝というの。これはですね、私たちのメシアは若枝だ。後でちょっと若枝つまりもよく。イザヤ書の住所の中に、若枝が出て生え出るとありました。一番最初の見事の中に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て根を結ぶ、この若枝だって言ってました。で、メシアはエッサイはダビデのお父さんですね。で、このダビデのお父さんは本当に貧しい人で、彼の弱い人でした。でもそこから、ネタブから、エッサイからダビデが生まれ、マタイの福音書の中には、ね、ダビデからギドン代、ギドン代からイエスキリストと、まあ、その前にアダムがいたかもしれませんけども、メシアはエッサイから生まれる。ダビデの子孫として生まれるという言葉なんです。で、ここでですね、一つ、なぜ若枝かと言いますと、エッサイの根株からダビデというすごい人物が出る。ダビデ、ソロモン、そして、ものすごい大帝国になりました。で、大帝国になってですね、次にそのままでいけば、その子孫に若枝であるイエス様がメシアとして、この世のユダヤの王として生まれるはずだったんです。でも、ソロモンの後にイスラエルの国はですね、目の2つにユダ王国と北を、ね、廃棄をしまして、2つの国に、ね、分かれてしまい、そして最後はその国はそれぞれみんな滅んでしまいました。神様は、エッサイの根からダビデの子孫にメシアを生まれさすという予言を実現するためには、もう一度エッサイの根であるそのヨセフから、イエス様を生まれなければならない。だから、若枝なんです。大きな根株は全部滅ぼされてしまいました。国は滅ぼされてしまいました。だから、もう一度根株から、要するに、小さな根、小さな誰も、たっ飛ばない根株から、若枝から、イエス・キリストはそこから育ってきて、メシアとして成長したという意味が実現するそうです。ですから、ダビデはですね、私たちのメシアは若枝だ。若枝と言われる方だ。で、もう一つ言うならば、若枝は成長するにはものすごい大きな試練があったと思います。ヘロデ王様もおれば、ユダヤ教の人たちや、そして家族が頑固なイスラエルのユダヤ人たちもおって、非常に彼らイエス・キリストは苦労なさいました。で、ある意味ではですね、エジプトからヨセフはエジプトに行って、エジプトからまた出エジプトをしたという意味があって、また最初からユダヤの歴史の最初からイエス様は苦労して、そしてエジプトから来て、そしてまた国を建てるという意味が実現するんですね。まあちょっと戻ります。若枝である愛者の一章16節、最後ゼカリアの6章の11節の後に、多くの人はこう考えます。このことで私は泣いている。私のこの目から涙が溢れる。私を元気づけて慰めてくれるものは私から遠ざったからだ。敵に打ち戻せた私の声は荒れつかんでいる。で、多くの人はですね、慰めてくれるものがやっている。で、多くの人々は、この苦しいローマの支配、ヘロデ王様の迫害の中にあって、私たちはどうなるのか、聖書を見たら、もう昔に神はこのことを熟知し、このことのために救い主、メシアを送る。それは私たちを慰めるメシアとして、神は送られている。慰めの使者と言っているんですね。で、 で次に、次はですね、創世記の49章の10節。あ、ないです。シロという、シロ、要するに神の神殿の置かれた場所ですね。次は、エレミアの16章の13節。私はあなた方をこの国から投げ出して、あなた方も先祖も知らなかった国を生かせる、あなた方はそこで日々や他の神を使い、私はあなた方の慈しみを施さない。これは悪い意味ですけどね、慈しみ主、慈しみを施す神だという、メシアだというのがエレミアで言われている。これはあるラビの派はですね、私たちのメシアは、メシアは、慈しみを与える神で、ある人は、ちょっと次ですね。次は、ダビ・ハナミアという、次は、ヤンナイという派だと思います。詩篇の72編の17節に、彼の名は常しえに続き、その名は火の神、出る神に居合まし、人々が彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえるんだ。まあ、これは、彼の名は、インノンという、なんか意味があるそうですね。で、これらをもってメシアは、私たちはお祈りするナザレのイエスと言いますよね。で、ナザレのイエスというのは、イエス様の家族がエジプトに行って、エジプトから帰ってきたときにナザレ村に住んだんですね。で、ガリラヤ、ベツレヘム、要するにガリラヤ地方のベツレヘムで生まれて、そして帰ってきてもガリラヤ地方のナザレの村に住んだんです。で、これは聖書の中に彼はナザレ人と呼ばれるという予言があるんですね。それがヨセフがナザレに住んだことによって、イエス様がそこに住んだことによって、定住したことによってナザレ人と呼ばれるようになったんですね。で、なぜナザレに住んだかというのは、こう言われてるんです。ヨセフは、イエス様が誕生したときに夢の中で神様が語られましたね。処女マリア、処女から生まれた子供、それはメシア、神が定めたメシアをあなたに与えると言います。で、ヨセフはですね、それを聞いて、あ、そうか、私 の、 婚約しているマリアの生まれる子供は神から使わされ聖霊によって身を守るメシアなんだということを、そこで分かりました。ところが、まず、あ、もう一つですね、ちょっと難しいことなんですが、ヨセフは正しい人であったと書いてあります。聖書。正しいというのは、律法をそのまま守る人だというんですね。で、その当時の、ね、律法はね、旧約にあるように、旧約の律法は、夢見る者は裁かれるべし。夢を見て、そして物事を決めては、決め事をしてはいけないと聖書に書いてあります。だから、ヨセフは夢を見たときに、自分に考えたら、正しい人だから、それを見たときに、やっぱりは夢や。子供を心配するあまりに、その妄想をこの夢の中で、自分のこの夢を描いただけだからというふうに、本当は考えるべきであった人だったんですね。ところがですね、そのときに、ヨセフはですね、確かに律法を全うする正しい人ですけども、同時に神様が語られる言葉に対して非常に敏感な人だったんです。だから夢を見た時に神からのお告げだと、それをしっかり受け止めてエジプトに逃げて、エジプトに逃げたら、あ、理解したら、あ、よかった、ヘロデがその村を全部ですね、子供たちを殺している、あ、神様の私に言われたことは神様が言われたことなんだ、エジプトに戻った。そしてさらに聖書の予言を覚えてあるから、あの大変な人ですね。さっき見たら、次は、あ、私の子供はイエスという名前をつけたことで、イエスの名前ですか。そして、メシア、キリストなるイエスというのは、ナザレで育ったと書いてあります。あ、これは私がナザレに、エジプトから育てるに書いてきたね。ナザレに住むことによって、神の御霊は私によって、私の子をナザレに住むことで実現するんだ。と、また、神様の聖書の予言を見て、それに予言通りに流れに住んだんですね。だから、ここで、ヨセフという人は、聖書に忠実であり、非常に立法的に非常に真面目で、正しい行いをする人であるけども、もう一つの点は、神様の導きとか声を聞き分ける そういう信仰者で、もしどちらがですね、本当に正しい人であれ、正しいだけの人であったならば、イエス様はナザレ人にはならなかったかもしれないし、正しい人であったならば、夢で言われたとか、エジプト行けるそんなことを信じられないの、聖書に書いてあるから、夢見る者に従うんだって書いてあるから、そんな従いませんと言えば、イエス様は、ネロデの手にかかって立ち行くとされているんですね。だから、ここで一つですね、思うことがですね、私たちクリスチャンは聖書で正しいものでなければなりませんが、もう一つ考えなければならないことは、神様の導きに敏感でなければならないということ。うん、今まではこうだったからこうでなければならない、今までこうに教えられたからこうしなければならない、祈りの仕方はこれしかないからこれ以外は祈りはしない、ね、私たちはそういうふうにしてですね、本当からもう小さく硬く振りかたどまってしまうものなんです。でも神様のなさることは私たちの想像を超えたところにあると思います。私たちの人生はマイナス下ってると思ったとしても、神様の目から見たら、私たちの人生は上向いているかもしれない。私たちはダメだダメだと思うけども、神様の側では、決して何もですね、ダメなことは一つもない。ね、ダメだと思わないことであったとしても、それは神様の中にあって、祝福のその導きであるということを、神様は私たちに、ね、教えてください。私たちは、そういう敏感さをですね、私たちは持たなければならないと思う。イエス様は、イザヤ書の11章の一節で予言通りにこの世に来られました。そしてこの方は私たちを慰める方であり、私たちを導く方であり、私たちを生かす方であり、さらに私たちの主の主、この世の全ての主権を握っていらっしゃる王の王であり、司会者であり、この方にもっともっと私たちはしっかりと終わって、で信仰によってですね、このことを乗り越えるように頑張っていかなければならないと思います。でここで私の夢の話をすることを笑われたかもしれませんけど、今日朝に夢、パッと見上げた時に、今、なんか頭の中に夢やったんだな、それとも、昨日の、最近の集会の夢やったんだな、よく分からないような、なんか、あったんですね。それは、どんな夢だったんですね。それはどんな夢かと言いますと、大きな集会に来てね、みんなで祈っているんですね。でそこ の, 内容はですね、問題があるからみんなで神様の祝福を求めましょう、癒しを求めましょう、解決を求めましょうという題がありました。でみんながもう頭抱えて、最初は、ね、頭抱えて悩んで、私も頭でどうしたらいいか私には道は分かりません。でその時に神様の声が聞こえたんですね、問題があったとしてもあなたの力では、それは人間の力では何の問題も解決、まともに解決できない、ただ祈れ、祈っとったら祈っておれば全て解決するかなという声が聞こえた時に、その会社と私がですね、その声を聞いてそのまま祈り出した。でその時に祈ったのが、ただただ祈れ、御霊によって祈れ、で御霊によって祈れて、今度は祈ってばーって祈って、祈りによってばーって祈って祈って祈った時に目覚めて、今日朝起きたんですね。でね、今の夢な何だったろう、今のどういうことだろう、考えてね、異変で祈ったら、つい、ま、ちょっと前にお話ししましたけど、ね、前頭葉が、ね、部屋になる、考えないね。あ、そうか。異変で祈れば祈るほど、頭で考えなくなって、平和がやっていく。つまり、問題があって祈れることは、問題があって祈れることは考えるな。もうね、右往左往して、うろたえて、もうね、何もするな。何か問題あったらその場でちゃんと立って、信仰に立って、そこでとにかく頭空っぽにして祈れ。あ、そういうことだったんだろう。それをですね、今日の朝をもう一度教えられたんですね。そうだ、私たちの主は、ね、私たちの私たちを信じる神はキリスト、つまり主なんだ。天と地を作り、その中にある全てのものを収めていらっしゃる方なんだ。だから安心して何も考えるな。祈らなかったらいろいろあれやこれやと考えてしまうけども、神様に祈って委ねておれば何も考えないうちに、空っぽになって何も考えないうちに、神様が全てのことを敵に働いて良いことをしてくださるんだ、
う
ん、そうですね。クリスマスの礼拝の時にはただただイエス様生まれてよかったね、 イエス様生まれて、あなたはよかったね、私よかったね、イエス様生まれて、私たちは幸いだね、そういうふうにしてですね、私たちはこのクリスマス時を持たなければならないなと、このように示されました。今年なかなかクリスマスのね、行事がスムーズに、いろんなキャロリングもスムーズにいかないけども、それも祈りました。もうずっとそのことはずっと考えて祈ってます。で、神様が最後におっしゃったのは、何を喜んでいるの？キャロリングができたから嬉しいの？で、ところで伝道集会がもう、少なくできたからそれが嬉しいの？何を喜んでるの？クリスマスに言われたら、イエス様、あなたの誕生を祝い、あなたの誕生日を祝いするんでしたね。ということで、初心に戻ったような気持ちで、このクリスマスを気持ちよく迎えることができて、本当に感謝です。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。イエス・キリストは2000年ほど前に私たちのためにこの地上に生まれてくださいました。また生まれてその福音を語り、御業を完成して十字架によって死んで復活して、私たちを愛する、私たちを助けるメシアとして永遠に私たちのうちに住み、私たちの人生に働きかけてくださっていることを感謝いたします。今日このクリスマスをお祝いし、イエス様を誕生を通して祝福されて、喜んで神様あなたをお迎えすることができる、この日もお迎えすることができるように父を導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの名によって感謝してお願いいたします。アメン。